おはようございます。先週は教会で救い主イエス様のお誕生をお祝いするクリスマス礼拝を皆さんと一緒に捧げることができました。感謝いたします。とても心が温まる礼拝でした。大人の人たちがクリスマスキャロルを歌い、読唱もありました。ピアノと大衆ごとで奏でる珍しい賛美歌演奏がありました。子どもたちは大人と一緒にイエス様の誕生を聖書の言葉で朗読して表してくれました。一番嬉しかったことは、皆さんが大人も子どもたちも心を合わせてそれぞれができる最高のものを救い主イエス様に贈り物としてお捧げしたことでした。そして皆さんには礼拝堂で参加されたり、 YouTube のライブ配信やホームページのビデオを見ながらクリスマス礼拝に参加してくださいました。また工夫を重ね準備くださった皆さんのご労もありました。感謝いたします。ハレルヤ。神様を褒めたたえます。先週読んでくださった聖書箇所にこうありました。天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。天から羊飼いたちに近づいた天使たちが神様を褒めたたえたのです。皆さんが賛美歌を歌い、聖書朗読してくださっているその時、耳には聞こえませんでしたが、私たちの心に響くように天では神様への賛美の歌声と、皆さんに平和があるようにと歌う声が聞こえてくるように思いました。そこには先に天に移された教会の家族が一緒に賛美歌を歌っていたのではないかと感じました。教会にいらっしゃったあの兄弟もあの姉妹も一緒だと想像してしまいました。今年を振り返って、私たちは身近な方々、愛する家族や親族、お友達を天に送りました。心を痛めます。一人のご婦人が教会にお手紙をくださいました。今年1月にクリスチャンの兄上を天に送られました。お手紙にはこうありました。小学生時代にクリスマスに教会で諸人こぞり手をみんなで歌ったことを思い出しました。天に旅立ったそのお兄さんを含む4人の兄たち、2人の姉たち、そして両親の友達たち、みんなでこのクリスマスの賛美歌を歌いましたと書かれていました。何十年も前のことでしょう。でも昨日のことのように思い出されたのです。家族で教会に行ったこと、クリスマスをお祝いしたことなど、長く眠っていた思い出が蘇ってきたのです。天ではその時だけでなく今も歌っていらっしゃるというふうに思います。教会学校の皆さんが今歌う賛美歌、朗読する聖書の言葉は、これからも心の力となって子どもたちを励ましてくださいます。救い主イエス様が今日も皆さんと一緒にいてくださるからです。イエス様は私たちの救い主です。救い主イエス様は弱い幼子の時から私たちのために痛いこと、辛いこと、危険なことを背負ってくださいました。イスラエル国の王ヘロデは自分が神より偉いと自己中心で残酷でした。自分以外に王様が生まれたと聞いて心配になり、幼子を殺そうとしました。朗読された聖書の言葉です。ベツレヘムとその周辺一帯にいた 2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。イエス様が生まれたと聞いたベツレヘムの村と周辺で幼い男の子たちを殺してしまったのです。イエス様はまだ幼子なのに死の危険を通られました。イエス様は地上のお父さんヨセフさん、お母さんマリアさんに守られなければ生きられません。旅の途中です。ヨセフさんマリアさんたちには助けてくれる親戚も友達もそばにはいません。幼子には最初の大きな危険でした。しかし神様が共におられます。神様が使わされた天使が夜ヨセフさんの夢の中に現れました。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしている。すぐに起きてエジプトに逃げなさいと伝えました。ヘロデ王は幼子と思ってイエス様を簡単に殺せると考えたのでしょう。しかし誰も神様に逆らうことはできません。ヘロデの間違いでした。幼子イエス様を連れたヨセフさんとマリアさんがエジプトに逃れるとしばらくしてヘロデが亡くなりました。自分の方が命をなくしてしまったのです。ヨセフさん、マリアさんはイエス様を連れて故郷のイスラエルに戻ることができました。神様は私たちに憐れみ深い神様でいらっしゃいます。私たちにはイエス様が共にいてくださるからです。私たちの祈りを聞いてくださいます。しかし神様に背を向け自分中心に隣人を低く見る者には厳しく望まれます。神様はヘロデのような人に対しては決して譲ることはありません。侮られることもありません。やり通そうとされることはやり通されます。それはイエス様と共に私たちを守り助けてくださるためです。皆さん、来年はどのようなことを計画されていますか？皆さんには神様が救い主イエス様によって将来と希望を与えてくださいます。どんな困難があってもそれで終わることはありません。心配することはありません。これからがあります。希望があります。40年ほど前のことでした。エジプトのカイロにいました。住んでいたアパートから離れたところに、あるエジプト人の家族がおりました。日本の生活や環境よりエジプトは厳しいのです。でもイエス様を信じている心の温かい明るいエジプト人の5人家族でした。よく助けてもらいました。それから10年が経ちました。もう一度エジプトに行く機会がありました。道は忘れていましたが、なんとか家を見つけました。お母さんと下の息子が家にいて、驚いて迎えてくれました。上の子供たちは大きくなり、独立。お母さんが明るく話してくれました。息子と一緒に高校に通いました。勉強しました。そして卒業して聖書学校にも行き、教会の牧師の資格を受けました。ご主人が応援してくれたと、そして神様が助けてくださったからできましたと神様を賛美して話してくれました。 エジプトでは女性がそこまですることは難しいのです。私は励まされ、神様に感謝しました。神様がご覧になることがあります。私たちにイエス様が共におられることです。神様は私たちを見るとき、共におられる救い主イエス様をご覧になるのです。そしてそのことを神様は喜ばれるのです。イエス様は私たちのつらいこと、困難なこと、これを背負ってくださいます。神様はイエス様をご覧になり、私たちをどこまでも助けてくださいます。安全で安心な道に導いてくださいます。どんなに暗くなっても光を照らし、希望を与えてくださいます。私たちが救い主イエス様をお迎えしているからです。一緒におられるからです。さて、エジプトからイスラエルに無事戻られたイエス様です。神様の助けの力がありました。残虐な王ヘロデは死にました。残酷なこの男の手は、裏では激しく嘆き悲しむ声となりました。しかし神様はその悲しみを未来の希望に変えられました。ヘロデの手は救い主イエス様、幼子までは届かなかったのです。彼の計画は計算してなされたことでしたが、外れたのでした。人がどう悪い手立てを講じようとしても、神様の全能の御手に守られている救い主まで届くはずがありません。私たちにも届くはずもありません。救い主イエス様が共におられるからです。神様の私たちに対するお約束は、将来と希望を与えるものです。子供たちには子供たちの将来と希望を、大人たちには大人たちの明日への希望です。イエス様のお名前で祈る祈りに聞いてくださる神様です。感謝いたしましょう。お生まれになった幼子、救い主イエス様をお迎えしましょう。そして新しい年に、私たちと家族のために平和と幸いを、そして世界の人々のためにも祈りましょう。待ち望みましょう。神様を賛美しましょう。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。イエス様は私たちを愛してくださり、嬉しい時も困っている時も、辛い悲しい時でも私たちと共にいてくださいますことを感謝いたします。神様がイエス様をヘロデから守られたように私たちもお守りくださることをありがとうございます。新しい年に向かい、神様が約束された将来と希望へと導いてください。私たちが家族やお友達を愛し、困っている人を助けることができるように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。